はい、聖書を拝読します。ルカによる福音書7章18節から23節、新約聖書115ページにあたるそうです。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から二人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いの者ですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。お祈りします。では来たるべき方という題で宍戸俊介牧師にメッセージをいただきます。
ただいまルカによる福音書7章の18節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところですが、18節19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から二人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。洗礼者ヨハネの名前がこのところで久々に聞かれます。このヨハネは主イエスの道備えの役割を果たす人物として、このルカによる福音書の初めの方では盛んに活動していました。けれども3章の19節と20節のところで、当時のガリレアの領主であったヘロデ・アンティパスを公然と非難したことがきっかけで捕らえられてしまい、伝説によれば視界のほとりにあったマルケス城の地下牢に幽閉をされてしまいました。で、それ以降ヨハネの消息はプツリと途切れて、その生死も不明であったのですが、しかしヨハネはこの頃までは生きていて、そして弟子たちを介してマルケス城の外側で起こっているさまざまなニュースに触れていたようです。囚われの身にあるヨハネ自身はもちろん牢屋を出ることはできません。ですがこの時代、牢の外で暮らしている人たちが牢を訪れて囚われの身になっている囚人と会って話をするということはかなり緩やかであり、自由に行えたようなんです。で、そんなわけで、 ヨハネの耳にナザレのイエスと呼ばれる方の噂も届くということになります。でこの方についての知らせを道備えであったヨハネは一体どんな思いで聞いていたのでしょうか。でその一端が今日の記事からは聞こえてくるのです。ヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せてシエスのもとへ送り尋ねさせたのだと、そう言われています。19節のところです。主のもとに送りこう言わせた、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この時ヨハネが二人の弟子を通してシエスに尋ねさせた言葉、この言葉は後に大変有名な言葉になりました。けれども新約聖書を研究している学者たちの中にはこの言葉というのはヨハネが質問をしたのではなくて、これはヨハネがシエスへの信仰を言い表した信仰告白の言葉として聞くべきだと、そう主張する人たちもいるようです。すなわちここは来たるべき方はあなたでしょうかと問い合わせているのではなくて、来たるべき方はあなたです、そう言ってシエスがまさしく救い主主であるのだと言い表しているのがこのヨハネの言葉だと説明されることがあるのです。でなぜそんなことが起こるのかと言いますと、もともとの聖書、新約聖書というのはギリシャ語で書かれていますが、その一番古い時代の写本、聖書は最初は全部手書きで書き写されて伝承されましたから、その手書きの写本が一番古いものになるのですが、でその一番古い時代の写本というのは句読点であったり疑問符であったりするような補助の記号というのは一切つけられていないのです。ただ文字だけがずらずらっと並んでいる、でそれが一番古い聖書の写本の本文です。で今日の説教題にはわざと来たるべき方はの後にクエスチョンマークをつけまして、問いの形の題にしてありますけれども、仮にこの最後のクエスチョンマークを取り除いてしまいますと説教題の印象というのは少し変わるかもしれません。でここでのヨハネの言葉もこれは疑問の言葉ではなくてシュエスに対する信仰をヨハネが言い表している言葉なのだと、仮にそう考えるとすればヨハネはこの時シュエスに質問を寄せたのではなくて牢の中にあってシュエスの活動を聞き及んでそれを応援するつもりであなたこそ来たるべき方だ、さもなければ他の人物を待ったり探したりするだろうか、そう弟子づてにシエスに激励の言葉を送っているということになります。ところがです、また別の聖書学者はこんなことを言うんです。このところのヨハネの言葉っていうのは確かにこれはやっぱり疑問の言葉、問いかけの言葉である、そうなんだけれども、しかしこれはヨハネ自身がシエスについて疑いの気持ちを持ったので質問しているわけではない、そうではなくてヨハネ自身というのはやっぱりシエスがまさしく自分の後からおいでになる方だ、つまり来たるべき方だというふうに確信を持っていたのだけれども、問題なのはヨハネの弟子たちで、その弟子たちの方は来たるべき方であるシエスの方ではなくて自分たちのもともとの先生であるヨハネこそが大変に偉い存在だと考えていた。 でヨハネは何度も来たるべき方は自分ではないのだと弟子たちに説明したのだけれども、そのことを弟子たちがなかなか分かってくれないので、ついにその弟子たちをシュエスのもとに送って、シュエスご自身の口からはっきりしたことを弟子たちに告げてもらおうと考えた。そんなふうな説明をする場合もあります。でそうだとすると、今日聞いているこのヨハネの問いかけというのは、形は質問なのですけれども、これはヨハネが疑っているのではなくて、むしろヨハネの方ばかり向いていて、なかなか本当に出会うべき、来たるべき方の方に向こうとしない弟子たちに、シュエスとの直接の出会いの場を提供しようとした。そういうヨハネの先生としての、教育的な配慮から弟子たちに言わせた言葉だということになるわけです。来たるべき方はあなたでしょうかというこの言葉は、今申し上げたふうに、いろんなふうにこの言葉が取り沙汰をされてきた、教会の中ではそういう歴史があります。これはヨハネ自身が抱いていた疑問なのか、あるいはヨハネの信仰を言い表した言葉なのか、はたまたヨハネの弟子たちに本当の救い主を指し示すために教育的な配慮から語られた言葉なのか、いろいろな説が出されているのですけれど、しかしそんなふうにさまざまに取り沙汰されるということ自体が、実はこの問いの言葉が教会の歴史の中でどんなに大事な言葉として注目され真剣に扱われてきたかということを表しています。来たるべき方はあなたでしょうかとヨハネが弟子たちに語らせたこの言葉というのは、実はこのルカ福音書全体の中でも一つの焦点になる言葉なのです。で、それはどうしてか。まさしくナザレのイエスと呼ばれていた方が本当は何者であるのかということにまっすぐ向かっている問いの言葉、あるいは信仰告白の言葉だからです。来たるべき方はあなたでしょうかという言葉は、シュエスという方は一体何者なのかという問いにまっすぐ向かっていく、そういう言葉であるわけです。でさて、ヨハネから送られた二人の弟子たちがシュエスのもとにやってきて、先生であるヨハネから言いつけられた言葉をおむがえしにシュエスに語ったとき、シュエスご自身は神様から使わされた方としての御業に従事しておられたのだと21節のところに述べられています。21節をお聞きいたします。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、多くの目の不自由な人々を見えるようにしておられた。このような御業を続けておられた中で、シュエスはヨハネの弟子たちにお会いになります。そしてヨハネからの言葉を聞いてお答えになるんです。で、このシュエスのお答えというのは、何かの事情を説明するとか、あるいはさまざまな証拠を挙げて一つ一つくどくどと語るというようなやり方ではありません。 主イエスのお答えは誠に率直なものでした。まるで職人が自分の作った製品を示しながら、この品質の確かさはあなたが自分で確かめたらよろしかろうと言っているような、そんな答え方をなさいます。すなわちシエスが神様から使わされたものとしての御業を行っている、その事実をヨハネの弟子たちがこのところで見たり聞いたりする、そしてその経験をそのまま持って帰ってヨハネに伝えるのがいいだろうと、そうお答えになりました。22節と23節をお聞きいたします。それで二人にこう答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いである。主イエスがここでなさった返事というのは、今ここで見聞きしたことをヨハネに伝えなさい、そうおっしゃっていますが、同時にこれは旧約聖書の中で神様の御国がやがて到来して救い主がおいでになった時に見られる印だと考えられていた事柄に重ね合わされるような言い方がされています。ここで主イエスがおっしゃった言葉と、ぴったり同じ言葉というのではありませんが、意味合いとして重なるような言葉というのが旧約聖書の中にたくさん出てくるんです。例えば旧約聖書のイザヤ書35章の5節から6節の初めにかけてこんな言葉が出てきます。イザヤ書の35章の5節というのは旧約聖書の前の方の聖書の1116ページです。1116ページ、イザヤ書35章の5節、6節の途中までを読みします。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。あるいはこの同じイザヤ書の少し前のところ、29章の18節と19節にはこんなふうにも言われています。イザヤ書の29章18節19節というのは1106ページです。イザヤ書29章18節、その日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすらすら聞き取り、目の不自由な人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる。苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び踊る。そして何といってもこのイザヤ書の中には 後ろの方ですが、61章の一節にこんな言葉が出てきます。イザヤ書61章の一節というのは1162ページです。1162ページ、イザヤ書61章の一節をお聞きします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。で、今最後にお読みしたこのイザヤ書61章一節の言葉というのは、今日私たちが聞いているルカ福音書の前の方で、主イエスがお育ちになったナザレの街道にやってきて礼拝に参加した折、巻物が手渡されて、主イエスご自身が朗読なさった、その箇所でもあります。そしてあの時にイザヤ書の61章の一節をお読みになりながら、あなた方が今読んだこの聖書の言葉というのは、あなたが耳にしたこの時に成就したのだとおっしゃって、まさに主イエスがご自身がおいでになった ところでこの言葉が実現しているのだと、そうおっしゃった言葉でもあるんです。で、今日の箇所に戻りますと、主イエスは二人のヨハネの弟子たちに、今このところで実際に起こっている出来事、その営みを見聞きさせ、そしてそれが旧約聖書の中に述べられていた神様の御国がやってくるとき、救い主がこの地上にやってくるときに引き起こされる印の事柄と、よく重なるのだということを指し示されました。で、そしてそのことを二人の弟子たちがヨハネのもとへ持ち帰るようにとさせてくださったんです。で、これはヨハネの側から考えるならば、シエスのもとに送った二人の弟子たちが戻ってきて、そしてシエスのもとでこんなことが起こっている、そう話して聞かせてくれる。で、それを聞いたならば、あとはヨハネが聖書の中に語られている事柄を思い返しながら自分で確かめ考えるのがいい、そう言われているようなものです。そしてシュエスはご自身がなさっていることを聖書に照らし合わせて考えるならば、きっとヨハネはきちんとした結論を得ることができるだろうという、その点をちっとも疑ってはおられません。こと救いに関する限り、聖書以外にはどんな物差しもないのだと、主イエスはそう思っておられるんです。たとえ洗礼者ヨハネであっても、主イエスが父なる神様から使わされた救い主であるかどうか、来たるべき方であって、またその主イエスによって神様による救いの時が始まっているのかどうか、それを知る手がかりというのは、聖書を置いて他にはどこにも与えられていない。主イエスはそう思っておられるんです。で、さてヨハネが弟子を送って主イエスに尋ねさせた言葉というのは、今日最初に申し上げた通り大変有名な言葉となりました。来たるべき方はあなたでしょうかという言葉です。で、これがヨハネ自身の問いなのか、それとも信仰告白なのか、あるいは弟子の教育のためにそう語らせたのかは、今日初めの方で申し上げたようにさまざまに考える人がいます。 しかしこんなにもですね、多くの人たちによってこの言葉がいろいろ取り沙汰されている、そして何度も何度も深く考え直されているということは、ここに述べられている事柄、ここにある問いが決してこれはヨハネ一人だけの疑問にとどまるものではないということを表しているんじゃないでしょうか。来たるべき方はあなたでしょうか。あなたが来たるべき方なのですか。シエスよ、あなたは一体何者なのですか。あなたは本当にヨハネが言った通り、ヨハネの後からやって来られる来たるべき方なのか。すなわち神様と私たちの間に一本の橋を架けてくださり、そして神様と私たちの間柄を本当に一つに結んでくださるような方なのか。それとも、いろいろな能力はあるけれども、やはり単に一人の人間に過ぎない方で、私たちはこの方以外にも神様の助けや救いがもたらされてくることをなお心を尽くして待ち望まなくてはならないのか。でこういう問いは信仰の事柄、主イエスへの信仰の事柄を真剣に問い続ける信仰者であれば、おそらく多くの方が直面する問いであろう、そんなふうに思います。今日聞いているこの問いと全く同じ言い方はしないとしてもです、実はこの問いというのは主イエスが十字架上でお亡くなりになった直後から復活の朝に至るまで、すべての弟子たちが悩むことになった問いでもありました。主イエスご自身は、救い主としてこの地上での働きをすべて成し遂げられ、そして最後にその完成として十字架の上での死を遂げられました。ところがです、主イエスご自身は救い主としての地上での御業を終わりまでなさったんですけれども、その時点でです、弟子たちの側は実は誰一人として、救い主が自分たち人間の罪の身代わりとなって、苦しみと死をご自身の上に引き受けることにならなければならないのだ、ということが分かっていなかったんです。弟子たちは主イエスのことを地上の生活の中で慕っていましたけれども、しかし主イエスがもたらす救いというのは、例えば地上の王たちの一人として、この地上でさまざまな人々の上に力を振るって君臨をするようになる、そしてそういう仕方で正しい政治を行ってくださる、それが救い主としての主イエスの働きが実現された時の姿だと、ある意味では単純に考えていたんです。弟子たちはそう考えていましたので、例えば生前の主イエスに対して、あなたが栄光を受けになる時に自分たちの一人を右に、一人を左に座らせてほしいというような見当違いな願い出をする者たちもいました。あるいは弟子たちがそんなふうな見当違いな理解しか持ち合わせていなかったために、主イエスがよみがえられた日の午後、エマオに向かっていた二人の弟子たちに主イエスが語りかけられたとき何をおっしゃったか。救い主というのは必ず死の苦しみを経て栄光に入ると旧約聖書の中に予言されていたではないか。主イエスはそんなふうにおっしゃりながら、モーセとすべての預言者から始めて 聖書全体にわたって御言葉を説明し解き明かしてくださった。そしてそのことによって弟子たちはようやく本当の救い主の御業がどういうものであるかを分かるようにされたと言われているんです。弟子たちは主イエスと地上の生活を一緒に過ごしてきましたけれども、主イエスが地上の生涯を歩んでおられるときには、誰一人救い主の御業がどういうふうな形で実現するかを理解していなかったんです。そして実は、そんなふうに来るべき方である救い主が、一体どういう方としておいでになるかということは、主イエスの弟子たちだけではなくて、洗礼者ヨハネも、実ははっきりとは分かりかねていることだったんです。このルカによる福音書の始まりの方で、まだヨハネが逮捕される以前、盛んに神様の御国の訪れということを述べ伝えていた頃に、このヨハネは自分の後からおいでになる来たるべき方についてこんなことを語っていました。ルカによる福音書の3章16節と17節をお聞きいたします。新約聖書、今度は後ろの聖書の106ページです。ルカによる福音書3章の16節17節を読みします。そこでヨハネはミナに向かって言った。私たちはあなたたちに水でバプテスマ、洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ、洗礼をお授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネにとっての来たるべき方というのは、この言葉を聞く限り裁きの主なんです。手に実を持って、実というのは柄のないちぎ取りのことですが、そのちぎ取りで脱穀場に散らばっている麦と麦殻をすべてすくい取るための道具です。でそうやって実の中にすべてのものをすくい取る。でこれは例えで、すべての人間を最後の一人まですくい上げて、そしてその一人一人を良い収穫物として蔵に入れるのか、あるいは役に立たない殻として火にくべるのかを決定する。それがヨハネが理解していた来たるべき方の姿でした。ですからヨハネにしてみると、自分の後から来られる方というのは来たるべき方としか言いようがなかったんです。決してヨハネは救い主だということは言いません。ヨハネの理解によれば、来たるべき方というのは恐るべき裁きをなさる、そういう方であって、そしてヨハネ自身は何をやったかっていうと、そういう恐るべき裁きに備えてイスラエルの人々に警鐘を打ち鳴らして、あなた方は罪を離れなければならない、そういうふうに決心させることが自分の務めだと思ってたんです。そして実際主イエスはヨハネが告げ知らせたような裁き主でもあるのです。でただし、その裁きというのがヨハネの想像を超えているところがありました。どういうふうに想像を超えていたのか。主イエスは火にくべられて焼き滅ぼされるべき人間の罪をすべてご自分の側に引き受けて、そして十字架におかかりになるんです。消えることのない永遠の火で焼き尽くされる麦の からというのは、すべて主イエスが一人でご自分の側に引き受けて十字架にお帰りになり、そして深い苦しみを経験され、人間が死ぬべき死を死んでくださったんです。そしてその主イエスの死が自分たち人間の罪のせいであり、主イエスが私に代わる身代わりの死を死んでくださったのだということを知って、恐れとおののきを覚える者たちに、主イエスはあなたの罪はすでにあの十字架でもう滅ぼされている、あなたはこの死によって罪を許され、新しい命に生きるようにされている、あなたは罪から離れたものとしてここから生きていいものとされているんだ、そう伝えて救いを人々にもたらしてくださったんです。そういう福音を貧しい人々が告げ知らされ、許しを耳にして喜び、また主イエスの許しによって新しい命に生かされていく、そういう人間たちの現実が今主イエスのもとで現実に始まってる。主イエスは二人の弟子たちにそう伝えて、ここで起こっていることをヨハネに伝えなさい、そういうふうにおっしゃったんです。私たちが今この地上で生活している現実というのは、そんなふうに主イエスがすでに十字架にかかってくださって、そしてその十字架の死による許しが確かにこの地上にもたらされている、そのもとに置かれています。しかし私たちはそういう許しが私たちのために行われ与えられているのだということを本当にしばしば忘れてしまって、まるで自分が今直面している苦しみや嘆きや痛みが決してなくなることのないものであり、またそれこそが第一の事柄であるかのように思うことが多い。私たちはそういう生活を過ごしがちでもあるんです。ですから主イエスはヨハネの二人の弟子たちに向かって最後のところで、私につまずかないものは幸いだとおっしゃるんです。私につまずかないもの、人間につまずくという言い方はおそらく教会の中でしか語られることのない独特な言葉だと思いますけれども、これは救い主としての主イエスがおられるということを忘れて、他の事柄の方がより重く重大にまた深刻に感じられてしまうということを、主イエスにつまずいているという言い方で表しています。来たるべき方はあなたでしょうかという問いに対して、主イエスはここで確かに主が共に歩んでくださる、その信仰者の現実を指し示しながら、そしてこの現実を聖書の光に、御言葉の光に照らして覚えるようにとおっしゃいました。ヨハネであっても、またヨハネの弟子たちであっても、あるいはここにいる私たちであっても、救いというのは主イエスが私たちのためになさってくださった御業、主イエスの十字架の御業が救い主の御業である、そう私たちが自分で信じることで我がものとできることなのです。主イエスはただヨハネに言葉の上だけでこの私が来たるべきものだとおっしゃったんじゃないんです。それをヨハネが本当に自分の事柄として受け取ることができるように、ここで起こっていることというのはまさに聖書の中に語られている通りのことが今ここに起こっている、あなたはそのことを聖書の言葉に照らして考えながら自分で受け取るようになさい、そう進めてくださっています。主イエスご自身は ご自分が救い主としての御業に忠実にお仕えになり、そして、すべてのことを行ってくださる一方で、私たちにはその主が救い主だと信じるように招きが与えられているんです。まだ一切のものが完成されて神様の御国だけがこの地上にあるのではなくて、実際私たちが経験するみたいにいろいろな人間の思い煩いや心の惑わしが残っているために、私たちの地上の信仰生活というのは時に大変にかすかになってしまったり、あるいはよろべない不安なものになってしまう場合がありますけれども、しかし私たちがどんなに動揺するとしても、揺さぶられるとしても、それでも主イエスが確かに十字架にかかってくださったというその事実は消えることはありません。そしてまたその十字架の許しを信じることによって、許しに清められた新しい命の営みが始まっているという事実も消えることがありません。私たち自身が不安を覚えるときにも、なお地上の教会はこの世界の中に存在し続けていて、そして私たちが主イエスキリストのことを思い起こすように私たちを招いてくれるんです。私たちはそういう主の御業の上に建てられた新しい命を与えられ生かされているということを覚えたいと思います。人間の罪による過ちや破れの現実がいかに多くあり、そしてその度に嘆くことや悲しむことが多くあるとしても、それでもよみがえりの主が私たちと共に歩んでくださるんです。主が私たち一人一人に、あなたは私によって取りなされ許された新しい命を生きていいのだと呼びかけてくださっています。その御言葉を耳にしながら信仰を励まされ、感謝と賛美と希望に生きる幸いな者たちとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ヨハネが来たるべき方はあなたでしょうか、そのように主イエスにお尋ねになったときに、主イエスはここで見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、そうおっしゃって、主のもとに生きる生活がどんなにあなたの慰めと力によって支えられる平安な生活であるかをお示しくださいました。なお地上には多くの戦いがあり、問題が残り、そして私たちは平和と口にしながら、しばしばその平和を自らかき乱し、争ったりまたいさかいを起こしてしまうような愚かさをそれぞれの心と生活の中に秘めていることを思います。しかしそれでもあなたがそのような私たちを憐れんでくださり、主イエスキリストによって新しい命の現実をこの地上に始めていてくださり、私たちをそこへと招いてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたが絶えず私たちを支え持ち運び、そして新しい命に生きるように招いてくださることを覚えて、私たちもまたその新しい歩みを自分の生活の上に表すことができるように祈り願いながら、一つ一つを心を込めて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊が私たちの上に働いて、私たちと共に歩んでくださる主に私たちを固く結んでくださいますように、主に伴われ、そしてあなたの御心にかなう幸いな生活をここからまた歩んでいくことができますように、どうぞ弱い私たちをあなたが顧み、憐れみと慈しみのもとに導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。